本日恵みをいただく御言葉はエゼキエル書の32章です。エゼキエル書32章、エゼキエル32章、はじめに1節と2節を宣言いたします。第12年の第12の月の1日、私に次のような主の言葉があった。人の子よ、エジプトの王パロについて哀歌を唱えて彼に言え。諸国の民の若い獅子よ、あなたは滅び失せた。あなたは海の中のワニのようだ。川の中で暴れ回り、足で水をかき混ぜ、その川側を濁らせた。アーメン。では一言お祈りいたします。アレルヤ、我らの愛する主イエス様、あなたの御名を褒めたたえ賛美いたします。あなたこそ我らの王主、私たちは今日もあなたを慕い求めるゆえに今この礼拝へと道を開きました。どうかあなたが道を開いた人々に、あなたの恵みと祝福の道を開いて、豊かにそれを人々にくだらせてくださるように、どうか取り継ぐ御言葉を取り継ぐ信仰の唇をあなたが開いて支配して、あなたの命そのものを豊かに語り継げさせてください。これからの一切をただあなたの支配の御手にお委ねし、我らの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤ。素晴らしい主の皆を褒めた大賛美いたします。エゼキエル書が水曜日昼公開説教ですけれども、本当にこのエゼキエル書、ここに至るまで本当に、ね、まずイスラエルに対する裁きのその予言があり、次に、ね、諸国の人々に対する裁きの予言がありました。裁きは、ね、どういう人に下るか、これは神を神としない者に対して下るものです。いかに、ね、表向きクリスチャンと言われ、あるいは神の民と言われている人であったとしても、クリスチャンと自称しており、また教会に通っておりながら、ね、神を神としない者に対してはきっちり裁きが下されるということを、本当にこの神の民、ね、イスラエル、神殿があって礼拝を表向き捧げているにもかかわらず神の裁きが下ったから、本当に彼らから私たちは学ぶべきです。神を恐れを敬うということをしない、むしろ自分勝手なことをして神を敬いますと言っておきながら、実はその実を唇の言葉を否定する、その実でもって唇の言葉を否定するようなものに対しては神は裁きを下されます。で32章、エジプトに対する裁きの予言が29章から続いていたんですけども、でこの32章で、ね、その、エジプトに対する裁きの予言が終わり、そして諸国に対する裁きの予言が終わり、そして33章から新たな展開が始まるんですね。32章までのところは今までのイスラエルの罪に対する警告と裁きの警告、そしてそれでもその警告を受けても、ね、従わなかったイスラエルに対して実際的に裁きが下ってしまった、そして諸国の民に対しても主がその裁きの宣告を下すというところまでが、ね、32章ですけど、この次回の33章からですね、イスラエルの回復に対する予言がなされていくんです。神の民に対しては神様はしっかりと、ね、回復を予言してくださいますけれども、しかし神を神としない者たちに対してはその裁き、本当に災いで終わってしまうんですね。私たちは本当に、ね、神の民としてその名実ともに、唇の言葉行いともに、本当に神の民として、ね、この神の民が受けるべき祝福を受けていきたいと思います。皆さんはどうかこの神の民としてのその分を果たしていく皆さんであり、そしてこの神の民の受ける幸い祝福を受ける皆さんでありますように、イエス様の名前で祝福いたします。アメン。で、エジプトに対する、ね、宣告でした。これ一節の方を見ますと、 第12年の第12の月の1日、歴史において本当に時間が正確に記されているのは、確かにこの時にこのことがあったということの、詳細ですね。この第12年の第12の月の1日、このおよそ2ヶ月前にエルサレムが陥落したという報告がもたらされて、まだ2ヶ月しか経っていないんですね。ついに城壁が破られ、神殿が破壊され、ということがの報告がもたらせてから2ヶ月後のこと、その時にこの主の言葉がありました。で、この32章の前半部分はですね、ほぼ29章のエジプトに対する予言の言葉と、大体似たり寄ったりなんですね。ワニに、なぞらえて、エジプトがワニになぞらえておりましたけども、しかし、それとこれと、29章と違うのは、29章の方はですね、このエルサレムがまだ陥落していない、まだなんか、望みがちょっとぐらいあるんじゃないか、エルサレム陥落する前の、2年ほど前の、記述が29章で、人々はですね、このエゼキエルのこの予言の言葉を聞いてもあまりピンとこなかったんですね。何、まだエジプトが来るじゃないか、そういう淡い期待を、幻を見て、偽りの幻想を抱いていた時期。けれどもそれから2年後、再びエゼキエルがほぼ似たような予言の言葉をしたことによって、確かに2年前に予言したあのこと、みんながバカにしていたあのことは確かに本当だったということを、裏付ける、意味合いも、この32章と29章に似ている、ところにそういった意味合いが、ある、含まれていると思います。で、この32章において、この年、この月に、エジプトのパロについて、アイカを唱えて彼に言えと言います。アイカ。アイカというのは、人が死んだ。で、それで、その死んだ人について弔い、悲しむ歌のことをアイカというんですけども、もうパロは、この時すでに、アイカが歌わされてしまった、状態に、神様の目から見れば、なっております。まだエジプトは存続してはいるけれども、しかしもうその霊的な真実の面においては、もうすでにエジプトは、アイカが歌われるような、もうお亡くなりになりましたという、そういう状態なんですね。で、2節のところを見ますと、パロについて言えって書いてあります。諸国の民の若い獅子をあなたは滅び失せた。要するに彼らエジプト人、エジプトのパロはですね、自分のことを諸国の民の若い獅子というふうに、自称していたわけですね。俺はドラゴンだ、俺は若獅子だ、ライオンだ、そういうふうに自称しておきながら、けれども主の目から見ればあなたは滅び失せたと言われます。途中から見ますと、あなたは海の中のワニのようだ、川の中で暴れ回り、足で水をかき混ぜ、その川側を濁らせた、あります。結局自分のことをライオン呼ばわり、自分は、ライオンだ、ということを言っていても、けれども結局のところ、もう水の中をかき混ぜる、そういう、ワニなんですね。このワニ、29章にも出てきました。ヘブライ語でタンニンと言います。タンニンですから、これドラゴンとか、というふうにも訳されるんですね。ギリシャ語 LXX の訳ではドラコーンというギリシャ語です。ドラコーン、竜なんですね。いかに、自分は、竜だ、自分は横浜の竜だ、川崎のドラゴンだとか言っていたとしても、けれどもそんな自称していても結局水をかき回して濁らせるだけの存在なんですね。自分はなんかドラゴンぶってなんか偉ぶったとしても、けれども結局、川の中を濁らせて、要するに周囲をかき回すだけの存在に過ぎないんです。皆さんの人生の中で、今まで自分の人生、本当にドラゴンと出会った、あの竜、もう自分の力ではどうしようもない竜と出会ったと思いきや、でも結局、その当時の自分をかき回しただけで、結局あのドラゴン何を、自分に対してできなかったじゃないかという経験が多々あるかと思います。そういうもんです。今皆さんが抱えている問題、ドラゴン、竜、ワニのようなものがずっしり目の前に立ちふさがっていたようなものだとしても、結局それは川の水を濁らせるための、 まあ、濁らせ役に過ぎないんですね。皆さんはイエス様にしっかりとつながっているならば、そんなワニだろうがドラゴンだろうがイエス様が足の下で踏み砕いてくださいます。啓示録に書いてありますね、主はその、ね、古い蛇、ね、あの竜ドラゴン、ね、それを、ね、地に投げ落として、でそして、ね、悪魔サタンの頭を永遠に砕いて、ね、そうです。イエス様はそういうお方です。皆さんがイエス様により頼んでいるならば、そんな、ね、エジプトのワニドラゴン、それはただ単に水をかき混ぜて濁らせていただけの存在に過ぎないですね。でこの3節以降、そのワニに対する裁きの宣告が続いていきます。3節から、神である主はこう仰せられる。私は多くの国々の民の集団を集めて、あなたの上に私の網を打ちかけ、彼らはあなたを地引き網で引き上げる。私はあなたを地に投げ捨て、野に放り出し、空のあらゆる鳥をあなたの上に止まらせ、全地の獣をあなたで明かせよう。あなたの肉を山々に捨て、あなたの屍で谷を満たし、あなたから流れ出る血で血を浸し、その血で山々を潤す。谷川もあなたの血で満たされる。何かおぞましい光景が繰り広げられております。そうです、この自称ドラゴン、エジプトあるいはエジプト流の、ね、思考や、またエジプトの思考に沿って強くなって弱いものを虐げて、ね、奴隷扱いさせて、そのように成り上がるエジプトと、またその仲間たちというものはみんなこのようになるんです。啓示録に書いてありますね。啓示録においても本当にもうあらゆる王たち、ね、勇者たち、千人隊長たちの肉、ね、を、ね、空の鳥たちに、主が見つかりが命じて、ね、さあ大宴会だ、ね、もう思う存分あの王たち、千人隊長たち、その勇者たちの肉を食らいなさい。でそれで、ね、その王たち、勇者たち、要するにエジプト流に人を虐げ、エジプト流に人をこき使って奴隷扱いして、ね、そのような、ね、悪どい卑怯な手段で成り立った世の王たち、首長たち、また千人隊長たち、勇者たち、そのような者たちはやがて、ね、主が、ね、鳥を送って、あるいは野獣を送ってその肉をついばまさせる、その、ね、ごちそうネタにしか過ぎなくなってしまうんです。で、本当に啓示録に書いてある通り、本当にエジプト流の者、ね、またあらゆる神のために敵対する者たちはそのようになることが定まっているんです。何節においても、そうですね、何節も啓示録によく似た描写です。あなたが滅び去るとき、私は空を覆い、星を暗くし、太陽を雲で隠し、月に光を放たせない。私は空に輝くすべての光をあなたの上で暗くし、あなたの地を闇で覆う。神である主の御告げ。アーメン。本当にその時は、ね、太陽は光を放たず、星も、月も、ね、光を放たない、真っ暗になってしまう、ね、そのありさまがあります。本当に世の終わりにおいて、この悪しき者たちが裁かれるその日、必ずこの啓示録において、またこのエゼキエル書の、ね、この予言の言葉のようなことが起こるんです。しかし私たちはしっかりと、ね、啓示録を暗唱して、また本当に神の民としての分を固く保っているならば、それは恐れるに足りないものです。9節以降見ますと、このエジプトが倒れたことによってですね、諸国の民が、ね、恐れおののく様が記されています。私が諸国の民、あなたの知らない国々の中であなたの破滅をもたらすとき、私は多くの国々の民の心を痛ませる。私は多くの国々の民をあなたのことでおののかせる。彼らの王たちも、私が彼らの前で私の剣を振りかざすとき、あなたのことでおぞけ立つ。あなたの崩れ落ちる日に、彼らは皆自分の命を思って身震いし続ける。アメン。本当にですから、このエジプトが滅びた様をその周りの人々が見て、おぞけ立つんですね。あ、自分もああいうふうになったら大変だって、そういうふうに思うんです。 実際エジプト、ね、あの出エジプトの時代において本当に1と10の災いで撃たれ、しかも最後には、ね、もう本当にエジプトの軍隊みんな紅海の水に、ね、流されて、ね、沈まらせられてしまったのを、ね、諸国のために恐れをおののきました、ね、あのカナンのラハブ、ね、遊女ラハブの耳に、ね、本当に神様がエジプトに対してなされたことを聞いてみんな恐れ震えおののいたって言ってましたね。そうです、神様がなさることのゆえに、ね、本当にこの、ね、ドラゴン、ね、もう自分はドラゴンだって言ってる、ね、本当に、ね、今共産主義の国が本当に、ね、調子に乗っていろんな悪どいことを卑怯なことをしているんですけども、しかしやがてこの、ね、ドラゴンのように、ね、投げ落とされて切り刻まれて、ね、そして本当にいろんな励ましとかが、ね、食いつばんで、ね、それを見て人々は恐れおののいて、あ、大変だって思うんですね。神様は侮られるお方ではありません。神なしとして好き放題ないことを、ね、罪を犯しているものを主は必ずこのように罰せられるんです。で、さらに11節から見ますと、誠に神である主はこう仰せられる。バビロンの王の剣があなたに下る。私は勇士の剣であなたの群衆を倒す。彼らは皆最も横暴な異邦の民だ。彼らはエジプトの誇りを踏みにじり、私はあらゆる家畜を豊かな水のほとりで滅ぼす。人の足は二度とこれを濁さず、家畜のひずめもこれを濁さない。その時、私はこの水を沈める。その川を油のように静かに流れさせる。神である主の御告げ。アメン。結局すべては静かになるんですね。この川の水はもう誰も、ね、濁されることがないように主が、ね、してくださいます。このバビロンという神様が、ね、用いる剣、ね、剣という言葉が何度か出てきました、まあね、この11節ではバビロンの王の剣があなたに下る、勇士の剣というのがその次に出てきますね。けれどもそれ結局主の剣なんです。この10節の真ん中らへんに、ね、私が彼らの前で私の剣を振りかざすときと書いてあります。そうです。バビロンは、ね、結局、ね、世界史の中では一つの大きな列強国として見られるんですが、しかし、結局、主の剣として主が立ててくださった、ね、このエルサレムを、またエジプトを懲らしめる、また本当にこの神のために敵対する国々を、懲らしめるための剣として主が歴史において、この国を強大に立ててくださったんです、ね、表向きの歴史世界史を勉強するのは面白いですけど、しかしその背後の霊的な歴史を御言葉から勉強すれば皆さんのためになります。皆さんが本当に今この世界において動いている表向きの力と、そしてその裏の勢力のせめぎ合い、そしてやがてその、ね、ドラゴンに属するもの、ね、エジプトに属するものの最後がいかなるものであるのかが、ね、見えてくるゆえに、私たちはその最後、ね、啓示録の完成形を見つめて、そこから逆算して祈る、あるいは逆算して行動する、ね、ということをしていくならば、私たちは時代において遅れを取ることがなくなってくるんですね。本当に皆さん、御言葉を暗唱しましょう。で、さらに、15節からはですね、私がエジプトの国を荒れ果てさせ、この国にあるものが皆剥ぎ取られ、私がそこの住民を皆打ち破るとき、彼らは私が主であることを知ろう。これは人々が悲しんで歌う哀歌である。諸国の民の娘たちはこれを悲しんで歌う。エジプトとそのすべての群衆のために、彼女らはこの哀歌を悲しんで歌う。神である主の御告げ。アーメン。この哀歌、この32章の今まで読んできたこの哀歌、これが諸国の民の間で歌われる。もうこれからエジプトは大国として何か好き放題のことはすることはもうなくなるということが予告されております。エジプトはみんなに剥ぎ取られていくんです。そうです、出エジプト期において主が言われました。あなたはエジプトから剥ぎ取らなければならない。アメン。 皆さんは世から、ね、皆さんを奴隷扱いした、ね、悪魔サタンのそれに類する勢力とエジプトの勢力から剥ぎ取らなくてはならないんです。剥ぎ取って、ね、そしてそれを本当に礼拝のために用いるんです。出エジプト記において、ね、なんで主が、エジプトから剥ぎ取らなければならないと言われたか。430年も、ね、ずっと奴隷扱いしてこき使って好き放題やってきた、ね、それで、ね、災いが起きても悔い改めないでもう固くなにしてあくまで奴隷としてこき使おうとしてきたから、だからもうその、ね、ただ働きさせられた分剥ぎ取らなくてはならないんですね。悪魔サタンは皆さんゆえなく奴隷扱いしてきました。皆さんは悪魔サタンから剥ぎ取らなくてはなりません。もう二度とこの悪魔サタンに言いようにお前は奴隷だ、お前はダメだ、呼ばわりされてはならない。むしろサタン、お前は裁かれている。エゼキエル書を見よ、啓示録を見よ。お前の方が主から咎められている。お前から剥ぎ取る。そういうふうに皆さんは宣言するべきなんです。で17節以降、ね、ここにおいて再びエジプトに対する予言が、最後の予言がなされているんですけども、ね、第12年の第1の月の15日に私に次のような主の言葉があった。まあ、ちなみにこれ原文ヘブライ語の原点では第1の月の15日ということではなく、ただ単なる、ね、月の15日というふうに、ね、記されています。ですから、ね、第1の月、これちなみに72訳、ね、ギリシャ語訳では、まあ、第1という言葉が挿入されていて、でそれに、ね、沿って、まあ、新化訳は訳されているんですけども、ある時の、じゃあ韓国語の方が、正しいですね。ある月の、そうです。月の、ね、15日、まあ、これが原点直訳ですね。ですから、非常に考えられるのがこの一節の、ね、第12の月、まあ、その月ということですね。ですから、その直前の、ね、16節までの言葉から、まあ、大体、15日後ぐらいにあった、ね、そのエジプトに対する最後の予言の、言葉です。で、本当に黄泉の世界について、ね、書かれてあります。エジプトがこれから行くべき、ね、その墓の世界、黄泉の世界、ね、そしてそこの世界にはすでに、ね、もうその前の倒れていった、ね、列強の国々の数々がもうすでにその死者の国に下っている、その諸国の人々がいるその黄泉の国、そのまた国民がこの墓の下の世界に下っている様があります。17節から第12年の第1の月の15日、私に次のような主の言葉があった。人の声をエジプトの群衆のために嘆け、その民と強国の民の娘たちと穴に下る者たちと共に地下の国に下らせよ。あなたは誰よりも優れているのか。下っていって割礼を受けていない者たちと共に横たわれ。アーメン。この穴に下る者、また地下の国に下るということが記されています。これが、ね、割礼を受けていない者たち、その神の民でない者たち、本当に卑怯な手段、偽りの方法、神様の御旨にかなっていないことを進んで行う者たちが行くべき国、それがこの、ね、黄泉の国なんですね。でこの、ね、エゼキエル32章の後半において、ね、頻繁に出てくるキーワードは割礼を受けていない者たちという言葉です。これ合計、ね、19節以降数えてみると9回も出てくるんですね。割礼を受けていない者たち、聖書の中で反復されるキーワードは、ね、これ重要だということですね。本当に割礼を受けていない者たち、ね、要するに神の身旨に従って歩まない、ね、神の契約を受けた人々は、ね、割礼という印が与えられますね。神様との契約関係の中に入ったということの印が割礼ですけれども、ね、今私たちに、ね、必要なこと、それは、ね、本当に表向きの割礼ではないんですね。 私たちこれから割礼を受ける必要はありません。むしろ表に現れない、目に見えない割礼、すなわちイエス様を信じる信仰を持っている私たちの方こそ真の割礼の者たちです。私たちは新契約聖書を持っております。イエス・キリストの福音を持っております。このイエス様に会って歩むこと、これが大事ですけども、このしかし世の中において割礼を受けていない者たちがおります。卑劣な神様の御言葉に反した、また神様の御言葉に喜んで反抗するような者たちが行くべき国がこの黄泉の国、すなわち地獄なんですね。20節から見ますと、その国は剣に渡され、彼らは剣で刺し殺された者たちの間に倒れる。その国とそのすべての群衆を引きずり下ろせ。勇敢な勇士たちはその国を助けた者たちと共に黄泉の中から語りかける。降りてきて、剣で刺し殺された者、割礼を受けていない者たちと共に横とあれと。アメン。この勇敢な勇士たち、国を助けた者たち、もう剣でパワーで力で、何か物事を成し遂げようとした者たち、けれどももし彼らが神様の御旨に反して神様の御言葉に逆らっているとするならば、この黄泉の国に黄泉の中から語りかけるって20節にありますね。黄泉の中から語りかける、降りてきて、剣で刺し殺された者、割礼を受けていない者たちと共に横たわれ。ですから死者が黄泉の中から、招いてるんです。私たちのところにおいでおいでおいで、私と一緒に横たわりなさいって、嫌ですね、嫌ですね、私は違いますね。そうです、イエス様を信じている皆さんは、そして本当にこの主の御言葉を大切に守っている皆さんは、違います。ただ本当に、そのパワーとか、また、偽りとか口八丁手八丁、神様の御旨にかなわない方法で、やり遂げようとするものは結局黄泉に落とされてしまいます。で、22節から、いろんな国々が出てきます。22節、その墓の周りにはアッシリアとその全集団がいる。皆刺し殺された者、剣に倒れた者たちである。アーメン。また墓というキーワードが再び今後、何度か出てきますけれども、これ、埋葬する場所とか、その、墓穴の、土とか、そういったその埋葬する場所ですね、ケバルというヘブライ語ですけれども、ケバル、これ黄泉と、ほぼ同じような意味です。あの死後の世界ですね。その墓の周りにアッシリア、エジプトが、この時この時代においてもうすでにアッシリアは、本当に滅んでしまって、その、間もないこれですね、エジプトが、墓穴に下っていったらもうすでにアッシリアがあるんです。剣で殺された人たちが、その黄泉の中、墓の穴に下っていったら、あ、アッシリアさんもう先にいたんですね、そういう状況になるんですね。で、アッシリアだけじゃなくて、24節はエラムさん、26節は、メシェクとトバルですね、いろんな国々、29節はエドム、30節にはシドン、シドンさんもいたんですかって、そういうですね、黄泉に下った後に、こういった同窓会が、開かれるんですね。地上ではあんなに、もうドラゴンとして名を馳せたあなたが、こんな有様ですか。いやいや、エジプトさん、あなたも本当に、地上においては、本当にワニの、名を馳せたのにもかかわらず一緒に来ましたかみたいな、そういうことが行われるということがここに書いてあるんですね。23節から見ますと、彼らの墓は穴の奥の方にあり、その集団はその墓の周りにいる。彼らは皆刺し殺された者、剣に倒れた者、かつて生ける者の血で恐怖を巻き起こした者たちである。生ける者の血というキーワードもこれから何度か出てきます。 本当に命ある人たちの地において恐怖を、ね、巻き起こす者たちがこの、ね、墓の穴に下って、そして、ね、その墓の穴の、ね、周りのところとか奥のところに、ね、この者たちがいるんですね。生ける者の地、本当に彼のためには生ける者たちなんですけど、その生ける者たちをかき乱したエジプト、アッシリア、ね、また、ね、本当に、メシェク、トバル、エラム、本当にそうした国々はやがてこの黄泉の国に落とされていくんです。24節、そこにはエラムがおり、そのすべての群衆もその墓の周りにいる。彼らは皆、刺し殺された者、剣に倒れた者、割礼を受けないで地下の国に下った者、生ける者の地で恐怖を巻き起こした者たちである。それで彼らは穴に下る者たちと共に自分たちの恥を負っている。その寝床は刺し殺された者たちの間に置かれ、そのすべての群衆もその墓の周りにいる。皆、割礼を受けていない者、剣で刺し殺された者である。彼らの恐怖が生ける者の地にあったからである。それで彼らは穴に下る者たちと共に自分たちの恥を負っている。彼らは刺し殺された者たちの間に置かれた。アメン。要するに彼ら、割礼を受けていない者、そして生ける者の地を恐怖に陥れた者という共通事項があります。さらに、彼ら、この25節を見ますと、彼らは、彼らの恐怖が生ける者の地にあったから。ですから、恐怖で支配する。アッシリアはまさにそうでしたね。本当に、相手を残虐な方法で、殺して見せしめにして、恐怖のどん底に相手を陥れて、恐怖で人を支配しようとする者は、このように残虐な方法で殺されて、ですから本当に、あなた方が、ね、したようにあなた方もその通り裁かれるということ、これは確かに、ね、あの世ばかりでなくこの世においても、ね、それは、ね、そうなんです。本当に刑事録の中においても、ね、本当に、地を滅ぼす者たちが、ね、裁きを受ける、ということが書いてありますね。この地上をかき乱す者、本当に生ける者の地を本当に恐怖の地にしてしまう、恐怖政治で支配しようとする者は必ず主が黙っていないんです。やがてこの恐怖政治をしている今、この2021年現在恐怖政治をしている者がそのまま悔い改めないで、そのまま黄泉に下るとするならば、ああエジプトさん先にいましたか、あアシリアさん先にいましたか、黄泉の国で、ね、この同窓会が巻き起こって、ね、そこの州に加わることになるんです、ね、皆さんは神の民の州に加わるんですね。先祖たちの列に加わる、アブラハム、イサク、ヤコブの列に加わるのが私たちキリスト者です。しかしこの、ね、恐怖政治とか卑劣な、ね、やり方でこの地上、ね、神なしで、ね、神をあざけって生きていた者たちはやがて同じところに、ね、このエゼキエル32章の後半部分のこの暗い、ね、墓穴の中に下っていくんです。26節から、そこにはメシェクとトバルがおり、そのすべての群衆もその墓の周りにいる。彼らは皆割礼を受けていない者、剣で刺し殺された者である。彼らは生ける者の地で恐怖を巻き起こしたからである。彼らはずっと昔に倒れた勇士たちと共に横たわることはできない。勇士たちは武具を持って黄泉に下り、剣は頭の下に置かれ、盾は彼らの骨に置かれている。勇士たちは生ける者の地で恐れられていたからである。どうやら、ね、武具、剣とか、ね、そうしたものも持って、ね、墓の穴に下って、ですから彼ら、ね、黄泉の国において私はこの剣で、私はこの盾で、ね、いろんなことをしてきたということが結局死んだ後もついて回るということなんでしょうね。証拠があるんですね。あなたはこの剣で、ね、いろんな人を、ね、傷つけ、あなたはこの盾でもって本当に、ね、勢力を拡大してきたということが、ね、ずっと黄泉の 中にも、ね、ついて回る、ということがこの27節から、ね、悟ることができます。で28節、あなたは割礼を受けていない者たちの間で砕かれ、剣で刺し殺された者たちと共に横たわる。そこにはエドムとその王たち、そのすべての族長たちがいる。彼らは勇敢であったが、剣で刺し殺された者たちと共に、割礼を受けていない者たち、および穴に下る者たちと共に横たわる。エドムもそうでした。本当にエドムはアブラハムの子孫であったにもかかわらず、悪どい、このエジプト流を続けて神なし。もうですから、肉において神のための子孫であったとしても、それでも本当に霊において、この神のための子孫でないとするならば、このエドムのように、本当にあの者たちが下っていたところに下っていくことになってしまうんです。で、30節では、そこには北のすべての君主たち、およびすべてのシドン人がいる。シドン人、そうですね。彼らの勇敢さは恐怖を巻き起こしたが、恥を見、刺し殺された者たちと共に下ったのである。それで割礼を受けていない彼らは、剣で刺し殺された者たちと共に横たわり、穴に下る者たちと共に自分たちの恥を負っている。アーメン。シドン人もそうでした。彼らの勇敢さが恐怖を巻き起こしました。本当に勇敢、恐怖を巻き起こすことにおいて勇敢な者も、同じところに、刺し殺された者として、刺し殺される。本当に剣で刺し殺す者は刺し殺された者として、読みに下ることになってしまいます。そのようにして、割礼が受けていない彼らとして、その読みに下ることになります。31節、パロは彼らを見、剣で刺し殺された自分の群衆、パロとその全軍勢のことで慰められる。神である主の見告げ、私が生ける者の地に恐怖を与えたので、パロとその群衆は割礼を受けていない者たちの間で剣で刺し殺された者たちと共に横たわる。神である主の見告げ。アメン。ですから本当に黄泉の地において、地上において、刺し殺された者たち、そのシドン人とか、またエドム人とか、もういろんな国々、また、かつての勇士たち、本当に剣でもって名を馳せた勇士たち、けれども神様の御旨に従って歩まないかった者たちが、その黄泉において、もう共に、ああエジプトさんいましたか、あ、アシリアさんいましたか、そのようなですね、ことが、起こるんですね。生ける者の地に恐怖を与えた者たちということが共通しておりました。恐怖政治、また、人々を力でパワーで脅し言葉で、言った者たち、それは神の回収から断たれて、行って、そして、神の回収たちはむしろ、33節以降の回復の予言に当てはまるんです。この32章以前のこの災いの予言、回復されないという予言は神のために対してではなく、この神様の御言葉に逆らった者たちに対する予言の言葉でした。
あのね、28節もう一度読んでくれますか。
28節、うん、あなたは割礼を受けていない者たちの間で砕かれ、剣で刺し殺された者たちと共に横たわる。
あのね、ここでね、すごいハッとしました。どういうことかって言ったらね、この人たちがもう戦争気違い、そしてもうこの戦争ということを道具にして自分たちの手に入れたい人ものことを今まで手に入れてきたわけなんですよね。それを道具としていた人たちが死んで横たわる場所は同じ場所。でもこの人たちに殺された、あの、じゃない罪がない人もいるわけなんですね。あのイスラエルの民もで、イスラエルの民はここにないんです。どういうことかって言ったらね、黄泉、人が罪を犯して下る黄泉というのは、自分がどういうことでどういう罪を犯したのか、どういう頭を使ったのか、どういう道具を使ったのか、 本当に証拠になるようなことを余すとこなく全部持って行って、そしてその場所で自分の罪を明かすということなんですね。だから啓示録を見ると、人が神の裁きの座に立った時に裁かれていく人たちが一人も盾をつく人がいないんですよ。もう永遠に行く地獄、それが判決されても一人も盾をついていない。それはですね、自分が罪を犯していったそのもう証拠を全部持ち合わせてそこに下って、そしてその裁きの座に立つということなので、誰も言い開きができないということはここですごくありありと分かりました。戦争して人を殺した人たちが下っていくところは同じところね、その道具も持って下っていくということで、このやられた人たち、神の民はそこにはいないということはすごくもうありありとこう浮かばれて、素晴らしいと思いました。アメン。
本当に永遠の世界に何を持っていくかが肝心ですね。この彼らは、ね、剣とか盾とか、ね、またその武具防具、ね、それらを持っていきました。現代の人たちはね、マシンガンとかそういうのでしょうかね。本当に、ね、罪のないクリスチャンたちを、ね、殺した、ね、その道具もまた、ね、ずっとついて回りますけれども、神の民はですね、本当にイエス・キリストの名によってしたもろもろも永遠についてもあるんです。血をでしたことに従って裁かれた、ね、白い御座の裁きはそうですね。本当に地上において、ね、本当にイエス・キリストの名前によってしたことは永遠に、ね、記念とされて、それが覚えられて、ね、本当に小さなことに忠実だったから大きな、ね、ものを任せる、これが、ね、永遠の神の国なんです。
31節ちょっといいですか。
31節ちょっと待ってください。パロは彼らを見、剣で刺し殺された自分の群衆パロとその全軍勢のことで慰められる。神である主の御告げ、
ですね、もうお前が来てるんだから私がここに来るのはもう当たり前だよねっていうことを言ってるんです。これすごいと思いませんか。自分が今黄泉に下っているということを、自分が普段目にしていたいろんな悪どいことをしていた人たちがいるわけなんですね。パロのでした、ね、だから自分よりは悪どくないわけなんですね。そのお前がここに来てるんだったら私がここに来てるのはなおさらのことだよねっていうこと。これね、韓国語すごい面白い。パロは彼らを見て、そのすべての群れによって慰めを受けた。どういうことかって言ったらね、私が命令して悪いことしたよね、あいつら。だから私より悪くない奴らがここに来ているんだから、私がここに来ているのはもうしょうがないよね。諦めた。自分がやった罪に対して、もう自分がこういう報いを受けるのは、あの人が来てる、この人も来てる、あいつも来てる、こいつも来てる、あいつよりこいつより私の方が悪かったので、私がここに来るのはしょうがないかな。で、慰めを受けた。剣に殺されたパロと全ての軍隊が全部そうである。ね。だから、パロとその全ての軍隊が、まだ周りに来ている人たちもいるわけなんですね。自分たちが戦争のチャンバラで殺してきた人たちですよね。ね。だからもう、パロは自分の部下だとかそういう人を見て、そしてパロと部下は自分たちと交えてきた人たちを見て、ね。もうお互いに悪どい様なんですよ。だから、でも、あいつが来てるんだったら私がここに来るのはしょうがないよね。こういうことを言わなければならないところが黄泉です。生きて生き直して黄泉に下ることを免れて、 イエス様と共に歩む、本当にこの素晴らしさに感謝します。アメン。
この黄泉に行く、彼と同じところに行く人というのは割礼を受けていない者たちというふうに書いてありましたね。また剣で、この世界を切り開いて、自分の人生を切り開いていった者たちが、黄泉に下っていきました。じゃあ私たちも割礼を受けた者になるべきなんです。これは何もユダヤ人のように肉の割礼を受けるものではなく、本当に、肉のものにより頼みをしないものになるべきなんですね。冒頭で宣言した箇所はピリピ人への手紙の3章なんですけども、ピリピ3章、3節のところです。どういう人が割礼を受けている人になるのかが書いてあります。ちょっとピリピ3章の前後関係を見ますために、2節から見ていきます。2節と3節、どうか犬に気をつけてください。悪い働き人に気をつけてください。肉体だけの割礼のものに気をつけてください。神の御霊によって礼拝をし、キリストイエスを誇り、人間的なものを頼みにしない私たちの方こそ割礼のものなのです。アーメン。ですから、エジプトとか、パロとかと一緒のところに行きたくないとするならば、皆さんもこの割礼のものになるべきです。どういう人が割礼のものか、神の御霊によって礼拝をする人、御霊によって礼拝をする人です。そしてキリストイエスを誇る人ですね。次に、キリストイエスを誇りとし、人間的なものを頼みとしない私たちの方こそ割礼のものって書いてありますね。人間的なもの、剣とか盾とか、また本当にそういう卑劣さとか、そうしたものに頼るとしない、むしろキリストを誇る私たちが割礼のものです。無割礼のものというのは剣とか槍とか、盾とか、兜とか、そういったものに、あるいは銃とか核爆弾とか、そうしたものに頼るとします。そうしたものを、並べて、本当に空母も配備して、潜水艦も配備して、ミサイルを配備して、そういう肉のものに頼りとして脅しで、物事をやっていこうとすると、このエジプトとかアシリアとかと同じところに行く羽目になります。剣で刺し殺された上、そして、彼らが殺した 無実な人たち、その国にはいないんですね。その国にいる人たちはそういうふうにあくどいことで、技を成してきた者たちが、無活例の者たちがいるべき国けれども、私たちは本当に肉のものを頼みとせず、そうした、剣とか核爆弾とか、そうしたものに頼らず、キリストを誇る、そして神の御霊によって礼拝をする、この、ピリピ3章3節、その3つがありますね。神の御霊によって礼拝し、キリストイエスを誇り、人間的なものを頼みにしない私たちの方こそ割礼の者たちです。アメン。私たちは本当に割礼の者として、そして本当にいかに今災いを受けているような目にあっているとしても、本当にキリストを頼みとして、やがてこのキリストがその状況から、脱出させてくださり、そして、回復の予言が、エゼキエル書にその後あるのと同じように、本当に回復してイエス様に会って幸いを得て、そして本当にこの悪どい者たちのその集いに混じることがないように、本当に幸いな人は悪者の道に立たず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかない、その人、三つの図をする人が幸いな人です。なぜならその図を平気で行っている人というのが、今日行くところにこの黄泉に下っていく者たちけれども、私たちは回復して神の国、息子の御使いたちの大祝会、アブラハム、イサク、ヤコブがいる、その大祝会に、加わっていく、本当に信仰の先祖の列に加わっていく、そしてこの地上においては本当に栄えていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。 それではいただきました御言葉をそれぞれが思いつつ、それぞれの祈りをしていくときともしたいと思います。本当に私たち自身が割礼を受けたものとなるために、キリストを頼みとし、また肉のものに頼らず、むしろ霊によって、御霊によって主を礼拝することによって、本当に今主にあって勝ち得、幸い勝ち得ていきたいと思います。今から皆さんそれぞれが主の御名を呼んで、そして本当にそれぞれ一人一人が主に向き合う時をしばし持っていきたいと思います。それでは賛美を流してください。
ヨセフが使わされて、エジプトは本当に全世界から羨まれる、本当に羨ましいと思われるような国になりました。主よ、本当に神の人が使わされて世直し、国直しがされたとするならば、その神の恩恵に預かったことを感謝して、御心にかなった形で政治、経済、文化、教育を見直すべきでした。でもヨセフによってもたらされたその莫大な力を持って、エジプトは、この世を蹴散らす、世の人に悪名をとどろわせる、そのようなことをしました。主よ、あなたは私たちに悪を悪で報いずと言いました。主よ、悪を悪で報いなかったイスラエルは400年間のその試練の時を得て、神共にいまして出エジプトし、あの大国エジプト、そのエジプトが黄泉に下ることに、剣一回も使わずにできました、神の力によってです。だから主よ、悪を悪で報いないという方法を私たちが決心するならば、主はその悪に一番ふさわしい報い方で、その悪を報いるお方であることを感謝いたします。主よ、私たちは今日のこの32章、エズゲル書32章を通して、本当にあなたが教えてくださったことを感謝いたします。エジプトには中の災難、パロの軍隊があの航海で葬られたこと、そしてアシリアも葬られ、エジプトも葬られ、エリムも葬られ、メセクもドゥバルもエドムの王たちもシドンも葬られて、同じ黄泉に下っていって、そこに割礼を受けた者はいなかったということを証ししてくださったことを感謝いたします。主よ、イエス・キリストにあって十字架の割礼を受けました。御言葉の割礼を受けています。御霊の 洗礼を受けて、そして私たちのこの鈍い良心が癒されて、今イエス様の御前に歩むその整えが与えられていることを感謝いたします。人は自分の悪を知ったなら、その悪を離れるために努力する、志を起こした時に主がその人の志を実体化してくださいます。普段から人を困らせていること、普段から良くないことをして人を困らせていること、神様を困らせていること、それを知っているならば、それに対して癒されよう、治っていこうという志をしていくことによって、その志す者に助けを与えてくださる神の助けが正しくあることをしっかりと覚えて、主よ、本当に今日も迷惑をかけたということで終わる半端者ではなく、神と人の前で本当に迷惑な自分であるならば、その迷惑な自分をどう直そうかと志して、そして直すために努める、その志を起こすことによって、主にあって新しく生まれ変わる、作り直される幸いに扱うことができますように。エジプトやエドムやさまざまな国に、主よ、あなたはその本当に志が起こされて豊かに生きるそのチャンスを幾度もなく与えてくださいました。でも彼らは彼らの悪事をやめなかったのです。諦めなかったのです。エジプトは止まれてもやめませんでした。本当にアッシリアも、またエリムもレセクもドゥバルもエドムの王たちもシドンも、チャンスが与えられた時にそれで生き直すということをせずに、そのチャンスが与えられて豊かになったことを悪を頂戴することに用いて、そして彼らは黄泉に下ってそこに横たわり、自分たちがやってきた悪事、それを枕にして悩まなければならないものになってしまいました。主よ、私たち自身がこの黄泉に下ったものと割礼があるものないものの違いをしっかりと知り、割礼がないものは神様の律法がない、十戒がない、割礼があるものは神の律法、そして十戒が、まだ幸いに至る御言葉があるということをしっかりと覚えて、主よ、ただの本当に長生きしたって120年のこの限りあるこの地上で悪に染まって永遠という限りない神と共に幸せに生きる世界を捨てることがありませんように、主よ、あなたが私たちを助けてください。今日のこの御言葉を心から感謝して、私たちの王であり主であられるイエス・キリストの御名によって祈りました。アメン。
それでは主の祈りをお祈りします。主の祈り、天に
召します、我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。
ではご起立ください。祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。 主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。アーメン。
主よ、あなたが私たちに今日教えてくださった通り、私たち一人一人に与えてくださったその素晴らしいこの生き直しのチャンス、それを悪に投じることがありませんように、私たちをあなたが祝福してください。今日私たちは本当にあなたから与えられているその祝福を、悪に投じた国々の滅びの様をよく見ました。これは主よ、方法論を私たちに教えておられ、あなたたちもそのような方法に走った時に結末は同じであるとあなたが教えてくださっているのです。私たち一人一人が心に割礼があるものとして、主よ、主の仰せられた言葉を重んじて、そしてイエス・キリストにあって生き直す日々を歩み、毎日が生き直しの重ねでありますように、主よ、あなたが祝福してください。今日私たちに与えてくださったこの御言葉を心から感謝して、私たちの王であり主であられるイエス・キリストの御名によって祈りました。アーメン。